皆さんこんにちは。晴れていますけれども、なかなか外は寒いですね。そういう中来てくださってありがとうございます。今日は、青山明という人についてお話をしたいと思います。多分この名前を初めて聞かれる方も多いのではないかなというふうに思います。青山さんは、自分の名前を出すことを喜びませんでした。大工事をした後、一番その功労者として称賛を受けるのは本人であるにもかかわらず、自分の名前を碑に、記念碑に記さない。また極めつくはそのお墓には何も書いてない、ただ石が置いてるだけなんですね。本当に自分というものを、消し去る、そういうような謙遜な人物で、あったことがいろいろなところから、伺えるわけであります。青山さんについては、土木関係の中では大変有名な方であって、そういう方面から何冊かの本が書かれておりまして、影の日本の偉大な人物ということで、最近では子どもたち向けの図書も出版されていて、大変に新たな注目を浴びているというようなところでございます。今日はその青山さんについてお話をしてまいりたいと思います。生まれたのは静岡県の磐田市というところなんですね。静岡というところは8万人の失業した武士たちが移住した場所として有名です。静岡のお茶は皆さんがよくご存知のように有名でありますけれども、あれは勝海舟が武士に新しく仕事を覚えさせるために茶を栽培させたところから始まっているんですね。そしてまたこの青山家もこの武士の血筋を引く人々でありました。由緒ある名門の家系です。でこのおじいさんの中平という方がいらっしゃるわけですけれども、宇宙の宙に平と書く、この中平さんは92歳ぐらいまでの長寿を全うしましたが、なかなかの大人物だったんですね。そもそもこの徳川家康にもゆかりのあるこの鷹狩りの場所を提供したような広い敷地を持つその家系の分家として中平はこの地方で名を成します。でその中平、青山家が住んでいたところは周りから陸奥井というふうに呼ばれていたんですね。6つの井戸ということです。つまりその敷地の中に井戸が6つあったということですね。だからどれほど広い敷地であったかということが想像されるというふうに思います。その財力を実は中平は人々のために存分に用いた偉大なおじいちゃんであったんですね。実はこれは青山明とも関係してきますけれども、天竜川という川の氾濫に悩まされた下流の人々は非常に多かった。明治だけで114回天竜川は氾濫しています。特に幕末から明治3年大水害で大変な被害を受けるわけでありますけれども、その時祖父中平は資材を投げ打って被災者の救出や保護に尽力するわけであります。あまりにも資材を投げ打ったために家が傾くほどであったというふうに言われているんですね。また地元経済の発展のために浜松第28国立銀行を設立しました。その取締役になっています。非常に人々のことを考える、そういう家系の中で明は育てられてまいります。実は、子供ができなかったこの中平は養子を取って、その血がつながっていない、その徹という養子の の子供としてアキラは生まれていくわけでありますけれども、このお父さんはどちらかといいますと仕事に興味がない、そして禅のお坊さん、禅僧の格好をして出家する、またまあそれだけではなくて酒乱であるというふうなことで、全く自由気ままな暮らしをするわけでありますけれども、その間に家の経済はどんどん傾いていくわけですよね。このアキラはしかし祖父忠平と非常に心がつながっていて、忠平もアキラに非常に将来への希望を託していたというところがございました。兄弟は多かったんですけども、そのうちの一人を挙げますと、お兄さんは紀元寺という変わった名前なんですね。これは紀元節というものが始まった翌年に生まれたことから紀元2年というふうなことで紀元寺という名前が付けられました。このお兄さんとアキラは大変に仲が良くて、2人とも東京帝国大学工学部に行くわけですけども、大変な俊才であって、何かにつけアキラはこのお兄さんを頼りにして進路の相談をしたりするわけであります。ずっと後のことになりますが、息子を戦争に行かせたくないために、このお父さんは市川家に養子に出すわけですけれども、しかし法律が変わって養子に行ったといっても兵役は免れないというふうに政府が法律を変えてしまったために、戦争に取られるようになった。東京帝大を卒業した俊才が日露戦争に加わるわけでありますけれども、しかし旅順近郊で、戦死をしてしまいます。なんと、このお兄さんの紀元寺は東京帝大を出たエリートでありながら、勇ましく戦い、敵の弾に倒れた軍神である、軍の神であるということで、神社にまた東京帝大の運動場の片隅にその像が建てられるというふうなことで、戦争推進のシンボルにされてしまう。アキラは非常に複雑な思いでそのことを後に振り返っております。さて、話を戻して、この青山アキラ本人のことに戻ってまいりたいというふうに思いますね。そもそもこの名前のアキラという字が変わっております。これは侍とも読みますけれども、実は青山アキラが生まれたのが明治の11年なんですね。で、11というのはこれを一つの漢字として見ると、武士の死というふうになるわけですよね。で、これは、明らかにするという意味が、あるわけであります。つまり1を聞いて10を知るって皆さん言いますよね。つまり1と10というのは、全てを網羅する、全てに通ずる、ということから、大変に優れた人物を表すのだということで、全てを明らかにするという意味で明というふうに読ませるんですね。この変わった名前は後に大洪水分水嶺という新潟の信濃川の大洪水を陣頭指揮しますときに、新潟の人々が青山明に心酔して、非常にその人望に憧れて、生まれてくる男の子に次々と明と同じ名前をつけたというエピソードが残っております。ところがこの11という、この字はとても明の人生の区切りを実はくしくも表すことになったんですね。青山自身が言っているんですけども、僕は明治11年生まれで、学校を卒業したのはやはり明治36年の7月の11日、 パナマに行くために船に乗ったのはまた同年8月11日、彼の地に着いたのも翌年の11日、そして帰庁したのは日本に帰ってきたのは1911年の11月11日、その船室が船の、部屋が11番など、僕にとっては11ということは珍しい何かの因縁を持っている。また僕の名は明治11年に生まれたので父が11と名付けるのもなんだか変であったのであろう、アキラと、つけたが、これはすべてアキラか、すなわち博士の意味だそうだ。文字では11のように見えるのであろうと笑ってアキラは語っていた。不思議なことですね。でも私たちは思うのです。この11という数字はともかくとしても、私たちの背後には神様がおられて、私たちの気がつかないところで私たちの人生を実は神様は見守り、支え、また導いてくださるということですね。もちろん導いていただくためには、ある意味では積極的に神様の御手に自分を委ねなければなりませんけれども、幸いにしてアキラはこの神に従う道をこれから選ぶようになっていくわけなんですね。そこに浅野直三郎という人物が出てまいります。アキラは第一高等学校ですね、一高と言われた名門に進学していくわけでありますけれども、その時寮で同じ部屋になったのがこの浅野直三郎だったんですね。青山、浅野、あいうえお順に部屋が割り当てられるので、あで始まるこの2人が一緒になったんですね。でこの浅野直三郎は実は内村鑑三に、心酔していたわけです。当時内村鑑三は東京独立雑誌という月刊誌を出し始めていました。ここには政治のこと、また日本の行く末のこと、そしてキリストの教えが実に力強く明快に分かりやすく書かれていたんですね。そしてこれは当時の知識人が争うように買って自分が考えるべき事柄は何か、進むべき方向は何か、まるで灯台の明かりをですね、そこに見出すかのように奪い合うようにして買った東京独立雑誌の実は浅野直三郎は愛読者だったんですね。そして同じ部屋になった明に内村鑑三のことを盛んに進めるわけであります。そして一高3年生の時に内村鑑三本人の講演会が神田教育会館というところで開かれました。日本の今日という1時間半にも及ぶような大講演でありましたけれども、そこに集まった数百人の人々が非常な感銘を受けるわけです。青山明もそのうちの一人でありました。そしてその後内村鑑三の教えを受ける立場に身を置いて熱心に聖書の学びに、また講演に通うようになります。そればかりか皆さんご存知のように内村鑑三の名作の一つと言われております後世への最大遺物、箱根において明治27年に行った講演が明治30年に本となりましたけれども、これも愛読したに違いありません。なぜかと申しますと、実は青山明が残したその碑文の中に自分の名を残した珍しいものが一つ残っています。資料の上の方に写真がありますけれども、このように書かれております。私はこの世を私が生まれた時よりもより良くして残したい。実はこの言葉こそは内村鑑三の後世の最大遺物の中で、あの惑星の発見者、天文学者ジョン・ハーシェルの言葉として紹介されているからです。青山は、この言葉に非常な感銘とインパクトを受けた。ああ、自分もそうでありたい、 自分が生まれた時よりも死ぬ時に、あ、世界は自分がいたおかげで少しは良くなったと言われるような、そういう人生を歩みたいという、待望を、まあ、抱いたことは想像に難くないわけでありますね。まあ、それはある意味では決定的な言葉というふうに言うこともできると思います。さらに東京帝大に入学した夏には内村鑑三が校長を務める新宿の女子独立学校で10日間にわたる夏季懇談会、まあ今風で言えば夏のバイブルキャンプみたいな感じでしょうかね、そこに通ってですね、深くまたはっきりと、キリストに従う、また信じ受け入れる生き方を選ぶという、信仰の生き方を、彼は確立するわけでありますね。実は、青山明はそのうち内村鑑三が定期刊行誌として出している聖書の研究という、今も、名声が絶えない、この素晴らしい月刊誌を出してまいりますけれども、そこになんと、青山明の言葉が載っているんですね。まあ、載っているということは内村鑑三が、これ載せてみようということで、許可したということですよね。その文を、若干ご紹介してみたいと思います。聖書の研究の第25号74ページにこのような、感想録が、青山明の手で書かれています。前略、正ざる時なく、また正ざるところなく、万事を知りなすあたわざることなき愛なる父の神、神よ、私は実に汚れに汚れたるものでありまして、この感想録を書くにあたりましても、なおは飾りて書かんとしたものであります。また感じたこと以上のことを書いたかもしれません。注略、また私は汝の真理の説明者たるのみならず、しかも宮沢の真の説明者たるべきことを感じ、また、汝によるよる喜びを感じるものであります。どうぞこの缶を取り去ることなく、いかなる悪魔の剣もこれを切り去ることなきよう見守りあらんことを、またこの卑しきものをも汝の器として、たまいて、汝のため、我が国のため、また村のため、我が家のためにお使いたまわんことを、また私は信仰弱きものであります。故にあるいは悪魔の誘いのために、あなたの御子および死、または兄弟を売るに至らんことを恐るるものであります。願わくは御恩寵によりまして、どうぞ永遠にかかることなからしめたまわんことを。注略、どうぞこの信仰の弱き者をして、あなたの御子イエス・キリストを我らの真の救い主として信ずるに至らしめたまわんことを。この罪深き者のこれらの足らざる祈りを尊き主の皆によりて願え、立てまつります。アーメン。この祈りの言葉を書いていて、内村鑑三は、とても感動をしております。まあ、謙遜にして自分の弱さを告白した赤裸々な祈りであることを感じないでは、まあ、いないわけですよね。さて、この青木明なんですけれども、東京帝大に進んで土木工学を学ぶことになります。この理由は、先ほども申し上げた後世の最大遺物の中で内村鑑三が後に残る偉大な働きの一つとして土木工学の素晴らしさを語っていたことが大きな、まあ、インスピレーションになったことは疑いのないところなんですね。他にも、数々のこういう方があるという、紹介がされていて、大変に感動を覚える講演であったわけですけれども、土木こそ自分が進むべき道だというふうに明は感じるわけなんですね。そして東京帝大におきまして土木工学を学んでまいりますが、 なんとその、指導教授が広井勇という方なんですね。この広井勇こそは札幌農学校の同級生だったんですね。そして、後に、札幌農学校の教授28歳にして、また10年後東京帝大の教授として日本の土木工学の礎を築く、大きな働きをするわけですね。日本の土木工学のレベルを一挙に世界レベルに引き上げる、そういう人物こそこのクリスチャン広井勇だったわけです。その広井勇君がいるから君は東京帝大で学んできたまえ、内村鑑三のおすすめがあったわけであります。そして、期待たがわず、青山明は、土木工学を帝大で学んで、卒業は首席だったんですね。恩師の銀時計、天皇陛下から賜るその、首席、または次席の学生に、与えられる記念品が銀の、懐中時計なんですね。明は首席でした。しかしここがその明の謙遜なところで、実は家族にも見せず、また知らせなかった、長い間誰もそんなことを知らなかったということで、全く選ぶところがないわけなんですね。さて、この広井勇はある意味では青山明を見て自分を見るような思いがどこかでしたかもしれません。広井勇もまた謙遜な人物でありました。アメリカに留学をしてミシシッピー川改修工事唯一の日本人技師として活躍し、後の青山明とそっくりですね。ドイツに留学して土木工学を学び、札幌の学校、また東京大学で教授を務めますけれども、特に北海道において港湾整備事業を行い、小樽港の大防波堤建設事業は今でも、建設事業の模範工事とされていて、小樽はたちまち日本の代表的、貿易港に変貌したんですね。その業績まだ30代の時です。ところがこのような天分に恵まれていると誰しもが思うこの広井勇自身は、家族にはこう話していたというんですね。自分のごときは決して天才という太刀ではない、他人が3日にて成就することも自分には1ヶ月もかかってしまうのである。その点からしてもただ祈りと努力があるのみである。こんなふうに家の人には語っていたということなんですね。しかしこの出席で卒業したといえども、実は当時は日本が戦争の準備を始めていたために、この職場がですね、一向に決まらなかったという状況にあったんですね。その中で広井勇はパナマ運河工事の話を学生たちに紹介します。パナマは今でこそ清潔な国でありますけども、当時は疫病が流行り、また熱帯の大変に暮らしにくいところで治安も悪い、また運河工事といったら果てしもない、また命をかけた苦しい労働だということで皆が関心を持たなかった中で、たった一人青山明だけはなぜみんなこんなに素晴らしい話に耳を傾けないんだろう、なぜみんなは、大きな、希望を持ってここに、青春をかけないのだろうというふうにいぶかっていたわけですね。そして広井先生、僕は、パナマに行きたいと思いますというふうに、申し出るわけなんですね。実は、パナマ運河工事というのは、当時の世界においては、大事業の中の大事業ということですよね。これはゲーテの夢という言葉の中にもあるんですけども、スエズ運河、パナマ運河、それからドナウ川とマイン川をつなげる工事、これこそは人類の夢である とゲーテが語ったそうで、その人類の夢の一つがパナマ運河工事なんだと。大西洋と太平洋がつながるとき、それは太平洋は文字通り世界の海となるのだ。そのときにアメリカはもちろん日本にも計り知れない恩恵と影響が来る。この大工事に自分が関わるということはまさに後世への最大遺物ではないだろうか。そのように夢がかきたてられた青山は、この苦しい、このパナマ運河工事に手を挙げて、先生僕は行きたいと思いますというふうに、名乗りを上げるわけですよね。そして、それは素晴らしいことだ、応援するから頑張りたまえ。実はこの広井勇の、恩師である、ウィリアム・バーというですね、ハーバード大学教授からコロンビア大学教授に、抜擢された、このアメリカの土木工学の父と言われるこの先生こそ、実は広井勇が学んだ恩師でもあったんですね。素晴らしいクリスチャンの先生でした。しかもこのウィリアム・バー教授はマッキンレー大統領の大抜擢でこのパナマ運河工事委員会の理事に抜擢されて、その構想を練るようにという委嘱を受けていたわけですよね。でバー教授に紹介するということで、早速この紹介状を書いてくれるわけなんですね。ところが、実はパナマの政治情勢が一向に落ち着きません。コロンビア政府とアメリカ政府がやはり、世界でも名だたる要衝の地、運河が通ったら世界に大影響を与えるこの、世界の、運命を左右しかねないこの地を、誰の、権力のもとに置くかということで、熾烈な政治の駆け引きが繰り広げられていたわけなんですね。そういうわけで単純にパナマにすぐに行くというふうなわけにはならなかったんですね。そして退去をしなければなりませんでした。その間青山は、明は日本でまたアメリカでこのパナマ入りを待つわけなんですけども、実はジェームス・スタンレイ・ギルバートという人がチャグレス川を越えればという詩を書いているわけなんですけども、それを読んだときに、あ、パナマはこういうところなんだというふうに身が引き締まる思いをアキラはするわけなんですね。それを私の拙い役ではございますけれども、このギルバートのチャグレス川を越えれば Beyond the Chagres という詩を拙い役でご紹介したいと思います。チャグレス川の向こうにあるのは死に至る道、そこでは黄熱病が蔓延し、マラリアの毒が息のように吹きつける。熱帯樹林を越え行けばワニが口を開けて待っている。悪魔の館が、立っている。そこは悪魔の本拠地だ。チャグレス川を越え行けば永遠に迷う道ばかり。どの小石の下にも雲、どの石の下にもサソリが潜む。大蛇がいるのはここなのだ。死を逃れられなかった犠牲者が宴に並ぶ大ごちそう。哀れなる客はぬるぬるしたその肌に抱かれて窒息する。チャグレス川を越え行けばクーガーがその住処で待ち伏せている。毒を含んだ大気には無数の危険が潜んでいる。小刻みに震える葉っぱの向こう、そして踏みしだかれた足の下には決してなくならない危険が潜んでいる。その数は100万種類とも。チャグレス川の向こうには昔から伝わる話だが、 誰も触れたことのない純金の山々があるという。しかし私は固く信じる。どんな話があろうとも、チャグレス川の向こうには道があっても、すべてそれは地獄行き。下手な訳でございますけれども、何かチャグレスの向こうはとんでもないところだという雰囲気だけは皆さんに伝わるかもしれませんね。さて、ウィリアム・バー教授は頼って、渡米してまいりますけれども、先立つお金がありません。このお金をどう調達したか、電気作者はいろいろなことを唱えていますけれども、多分100ドルほどのお金、親戚中からかき集めていったのではないかなというふうに思っております。明治36年、大学を出てから1ヶ月が経っておりました。横浜港を出て、政府の支援もなく、旅順丸という4000数百トンの船の三等船室、いわゆる船底に雑魚寝状態で乗り込んで、カナダのビクトリアに長い長い船旅の末に上陸しています。まあ、シアトルまで行けばいいのに、ビクトリアまでの料金しか、お金しかなかったということですね。そして陸路でシアトルに入る。2番のところに急いでいきたいと思いますけれども、苦節の7年半、青山明のアメリカ、またパナマ滞在は、7年半に及ぶわけなんですね。シアトルで、このバー教授に手紙を投函しますけれども、おそらくは、このような返信が来たというふうに思われるわけですね。アメリカ・コロンビアの交渉が難航している。もうしばらくまで必ず、パナマ行きのチャンスは訪れるから。この待っている間、アキラは、シアトル近郊のタコマというところで住み込みアルバイトをしたと思われます。皿洗い、雑役、英字新聞の翻訳下請け等。そして実はパナマの方はどうかと言いますと、鉄道はすでに完成していました。8000万ドルと9000人の死という犠牲のもとに、パナマ鉄道は通りました。しかしその犠牲者はあまりにも大きく、ほとんど黒人、中国人からなる犠牲者は枕木の数だけあったというふうに言われます。パナマという名前はインディオの言葉で多くの魚という意味だそうなんですけれども、しかし実際にはジャングルが無限に広がる、また疫病が蔓延する、神の見捨てた地境ですね、大地が狭まっているところ、というふうに、言われていたわけですね。それといいますのも、うっそうと生い茂る、ジャングルには、年間の気温が平均して27度ぐらいという、雨季乾季の区別はありますけれども、非常に高い温度が保たれているために、蚊が大発生するわけですね。特にマラリアを伝染させるハマダラカはアノフェレスという名前で呼ばれていますが、このハマダラカが病気を、伝播する、病原、媒体だということがまだ人々に全く知られていない時代だったんですね。ですから網戸もない、それから水槽に蓋もしない、ですから蚊がどんどん繁殖するわけです。そして大勢の人々が失わなくてもいい命を失っていきます。実際に青山明が関わるまでに、亡くなった人々2万人です。そのほとんどはマラリア、黄熱病だったんですね。このパナマの運河を開通させるという、この大工事に手を一躍早く挙げたのはフランスでありました。しかもその工事責任者、指導者として大抜擢したのが、あのスエズ運河を完成させたレセプスだったんですね。しかしながら、このレセプスが75歳という老体を、に無理をして、勇んでこのパナマに臨んだにもかかわらず、資金は底をつき、またマラリア、黄熱病で2万人が犠牲になる。 そして工事は一向に進まない、見通しもまた、具体的な計画もなかなか練り上がらない。工事はついに袋工事に入ってしまった、進まなくなってしまったわけですね。アメリカの週刊誌、ハーパーズウィークリーには Is Monsieur de Lesseps a canal digger or grave digger? Monsieur Lesseps は運河掘りなのか墓掘りなのか一体どっちだという、揶揄するような記事がノル始末でした。ついにレセプスもこの運河工事は不可能である、というふうに撤退をしてしまうわけですね。そしてフランスが、この工事を諦めて去っていた後、残ったのは、巨大な文明の廃墟ゴーストタウンでした。そして無数に転がっているのは酒の瓶、コニャックの瓶、まさに人々の心が荒れて行きどころがなくなった、この虚しい工事の、跡が、延々と広がっている光景を後に青山明は、目撃するわけなんですね。ところが青山が明がシアトル滞在中についにアメリカがパナマの永久租借権を獲得します。もちろん、強引に、力にものを言わせて、永久に、これをアメリカのものとするという一方的な通告で、現在ではそれは破棄されてしまっておりますけれども、当時、シオドア・ルーズベルトの強引な交渉によって、パナマがついにアメリカの、権利の及ぶ帯状の地帯がアメリカに帰したということなんですね。バー教授から連絡が来ます。そしてついにパナマ行きが現実になるわけですね。バー教授もマッキンレー大統領が暗殺された後、新たにシオドア・ルーズベルトからその指揮権を見込まれて、パナマ地境運河理事会の理事に再び任命されるわけなんですね。そして2ヶ月間、パナマ行きの、具体的な、時が訪れるまで、さらに、ニューヨークで、この測量の、実地の修行を積んで、青山明は、パナマに、向かうことになります。このパナマという非常に気象条件の厳しいところにいよいよ行く、その心境は感慨とともにやはり厳しい、これからを思わせるものだったんですね。1904年6月1日、ユカタン号という客船には青山明以外に少数の白人、そして多数の黒人800名をぎゅうぎゅう詰めにしてパナマのコロン港へ到着するということなんですね。油なすカリビアの海、風熱く我トウモリの後を追いつつ、カリビアのカリブ海の海のに沈むその夕日が赤く海を染める灼熱のこの世界にやってきた感慨を新たにするわけでありますね。そして、青山明がスタートしたのは、最下級の、測量員だったんですね。ロッドマンといいますけども、ロッドというのは、その測量の棒のことですね。それをただ、その測量員の、上司から言われるところに、立ってそれを持っているだけという、何の資格がなくてもできる簡単な作業をさせられたんですね。それは日本人という人種差別も大きく影響していました。今も資料として残されておりますけれども、青山明の作業員記録が残っています。そこにはこう書かれている、 Yellow without examination no American と書いてありますね。肌の色黄色、無試験、アメリカ人にあらず、非常に簡潔ですけれども、つまり全く待遇は まあ、最低限の待遇だったということですね。無理もありません。何千人という人々がいる中で日本人は彼一人であるからなんですね。日本がどこにあるのかも知らない。しかもこのパナマでいよいよ仕事が始まってきますけれども危険に満ちています。マラリア、黄熱病、それから猛獣がジャングルを歩いているといきなり前をよぎる蜂の大群、それも普通のサイズではない大群が押し寄せてくる。アリも見たこともないような大きさのアリ、刺されるともう体がしびれて動けないというような状況ですね。そしてフランスのこの部隊が残していったその宿舎に入るとそのほとんど廃屋のその宿舎には何千匹というコウモリがギーギーギーギーというふうに鳴いている。部屋に入ればゴキブリが空中をブーンブーンと飛び回るという恐ろしい世界です。青山明はコウモリを煙でいぶして追い出すのに成功して白人の技術者から拍手喝采を浴びて青山がいればコウモリは逃げていく、青山がいればコウモリは逃げるぞと言って大変に喜ばれたという話まで残っています。しかし不気味で危険でそして不衛生なことこの上ない、それは今まで見たこともないような世界だったんですね。実に青山がパナマにいた7年半で作業員が4000人死亡しています。そして実は青山明も死んでおかしくない出来事があったんですね。それはフィールドノート、フィールドノートって言いますのはこのジャングルの中に入っていって精密な観測をするわけですけども、どこのポイントで計測したその数値がどうかということが後に運河ができるときに極めて重要なデータになるわけですね。そのフィールドノートというのは日本語に訳せば野の帳面、野帳ということですけども、この野帳ノート、フィールドノートは何にも変え難い重要なノートだったんですね。帳面だったわけです。ところがジャングルの中に入っていったある時のこと、雨季だったんですね。川が濁流となってゴーゴーと流れます。雨季でもずっと雨が降っているだけではなくて晴れ間もあるわけです。晴れている時に測量する。ところが川の水かさがだいぶ上がっているので、危険を感じて今渡らなければもう渡れないかもしれない、黒人の自分の元で働くようになった人々を早く渡れというふうに青山は先に渡らせるわけですよね。川幅10メートル、そして測量手帳を口にくわえていたわけですね。最後に青山が渡ろうとします。ところが口にくわえているとそれが流されそう、そこで頭にこう湯あえて、そして顔まで水に浸りながらこの濁流に流されそうになりながら対岸目指して一生懸命泳ぐわけですね。ところがあと 2,3 メートルでその対岸に着くといった思った時に頭に湯あえてあったこの測量のデータを記した貴重極まりないこの測量手帳がフィールドノートが落ちてですね、川に流されていってしまったんですね。でこれを失ったら今までの何ヶ月分かの苦労が全部水の泡ですよね。全部やり直さなければならないわけです。それで危険も顧みず流される方向に向かって青山明は必死にこう泳いでいくわけですよ。フィールドノートを取り返すために。ところが結構な急流ですからね、泳いでも泳いでもなかなか取れないわけです。でもこれを失ったら今までの苦労は全部水の泡だと思うものですから、命がけで泳いでいくわけですけれども、ついに 手帳を手で捕まえて、そして、無事に、まあ、取り戻したんですね。そこから岸に向かって、泳いで、なんとかデータを失わないで済んだんです。驚いたのはそれからでした。岸に上がってみたら、なんと自分が手帳を、取り戻したその 2,3 メートル向こうはゴーゴーたる滝壺になってたんですね。ですから、この手帳を取るのが1秒遅れていたら、自分は滝壺に落ちて間違いなく死んでいたという状況だったんですね。岸に上がったアキラは、神様のお助けを本当に感謝しますと心から、まあ、祈ったということですね。まあ、こういうあの危険の中を、まあくぐりながら、青山アキラは、この観測を、地味な観測を続けていくわけです。この地味な、そしてまた自分以外一人も日本人がいないという状況の中で、寂しさを慰めるものはあったのか。実は、内村鑑三の下で、聖書を学んでいた、角筈に今の新宿ですけれども、あった内村邸に集う学生12人の、特に仲間、仲のいい仲間がおりまして、角筈12人衆と言ってたんですけれども、そのうちの一人、幼い薫という後の劇作家ですね。この方が、よくその、気を使ってくれた。そういえば、パナマに来るときにも、その送別の縁を、催してくれたのも、幼い薫だったんですね。その幼い薫から、できたばかりのというか、日本で今評判になっている歌だよということで、島崎藤村の、ヤシの実という詩が送られてきたんですね。自分でも詩をたしなむ明はそれを読んで、まあ、非常な慰めを得ました。名も知らぬ遠き島より流れよるヤシの実一つ、ふるさとの岸を離れて、なれはその波に行くつき、思いやる八重の塩路をいずれの日か国に帰らん。まあ、これをもう何十回読んだかわからない。まあ、これによってですね、本当に心慰められた。賛美歌では山路越えてという有名な賛美歌がありますが、これが、青山明の一番好きな、まあ、賛美歌で、これをよく口ずさんでいたというふうに、どの資料にも書かれています。まあ、そんなふうにしながら、実に明治39年、ガトゥーン公文の重要部分、を担当することに、なったんですね。実は、この青山明は最下級の測量助手のような働きをしていたんですが、その才能に周りが注目するようになっていたんですね。そのデータが非常に正確である、それから頼んだ仕事はきっちりやり遂げる、それからその設計もできるという隠れていた能力が、並みいる白人をはるかに上回るものであるということに周りが気づき始めたわけですね。そしてこのパナマ運河というのは、もちろん大西洋と太平洋をつなぐ80キロの地境に運河を通すということなんですけども、ただ海面と同じレベルの運河を水路を開いて通すというのではなくて、その水門によって段差を、船が登っていって、そしてまた、降りていくという閘門式の船だったんですね。閘門という難しい字がありますけども、門構えに閘首、兜の閘ですね、閘門と読みますけれども、これは英語で言いますとロックですね、つまり、施錠ということです。これは水位が異なる河川とか運河とか水路の中で間で船を上下させるための装置なんですね。つまり固定された、ロックされた、水を閉じ込めた部屋を作って、そしてそこに水を注入して水位を上げて行こうとする次のところと同じ水位にして、そして水門を開いて船を移動するという、そういう方法で運河を通過させるという方法ですね。 この肛門式というのは大変に技術力が極めて高いものでないとダメなんですね。なんとこの肛門のガトゥン肛門というのはそのパナマ運河にあります人工の湖、3つの人工の湖の一番大きいところがガトゥン湖なんですけども、そこの肝心要な部分の設計部門を青山は任されるというですね、大抜擢ですね。そしてそれを見事にやり遂げるわけであります。その肛門というのはどういうぐらいの大きさかといいますと、コンクリートの巨大な容器のようなもので、側壁が305メートル、1000フィート、高さは6階建てのビルよりも高い81フィート、約25メートルもあります。例えば6階建ての建物が連続して建っているような町の広い道に似ている、その広大な莫大なコンクリートを要するこの、肛門の設計を青山が依頼されるということですね。そして、現在それから、何十年も経っているにもかかわらず、現在も全くその制度に、変わりなく完璧に、安全な状況、つまりこの青山明が残した仕事は、最高度に完成された傑作であったということが認められております。